説教の前も祈ります。慈しみ深い地に明る神様、秋をの深まりを徐々に感じるひととき、御前で礼拝を捧げる幸いを感謝いたします。西谷の地の稲刈りも済み、今年のあなたの恵みを覚えました。しかしながら、私たちはもっともっと消えることのない私たちの魂の救いというあなたの恵みが豊かに備えられていることを覚えなければなりません。また自然の恵みを私たちは得ておりますが、今年も私の国は多くの災害を経験しております。どうぞ悩める者、痛みを覚えておりますものを憐れんでくださいますようにお願いいたします。西谷伝道書をお立てくださいまして感謝します。どうぞこの群れに新しいあなたの選ばれたものをお送りくださいますようにお迎えにください。この街道がますます福音宣教のために用いられますように、また属しております教会も聖なる器として用いられますように、今からフィリピの信徒の手紙を学びますが、どうぞ私たちに今日もあなたの御心をお示しくださいますように、上から聖霊を与えてくださいまして、私たちの心を照らしてください。イエス・キリストの御名として祈ります。
アーメン。
フィリピの信徒の手紙の第3章、今日は15節と16節、365ページです。新約聖書の365ページ、フィリピの信徒の手紙第3章、15節と16節。フィリピの信徒の手紙第3章、15節。だから、私たちの中で完全なものは誰でもこのように考えるべきです。しかしあなた方に何か別の考えがあるなら、神はそのことをも明らかにしてくださいます。いずれにせよ、私たちは到達したところに基づいて進むべきです。でパウロは儀式、ここでは特に割礼というユダヤ人の生まれた時にすぐに行う儀式を指しておりますけれども、その割礼という儀式によってでもなく、また律法の正しい行いによっても救われるのではないと語りました。私たちは心がなくてもただ何か儀式を行っていたらそれでまあいいんだろうと考えますけれども、パウロはそうではないと申します。ただ正しいこと、善行とも言いますし良い行いとも申しますが、そういうものを積み重ねていると救われるというのでもないとパウロは語りました。でパウロは実際生まれ育ちは神様に近い存在と見られていたユダヤ人でありましたし、またユダヤ人の中でも特に厳格な律法を行う立場でありましたファリサイ派に属しておりました。またその中で律法学者として律法の専門家になろうと日々精進しておりましたけれども、そういうものが救いには役に立たないということを悟りました。私たちが救われるのはただ信仰によるのみである。信仰によって私たちの義ではなくて、私たちの正しさではなくて神様の正しさを与えられること、この手にすること、それが救いの条件だと このように教えました。パウロ別の言葉で申しますと、私たちは信仰によってキリストの死の姿と同じになる。キリストの死の姿というのは十字架ですけれども、十字架によってキリストがしてくださったことは罪をことごとくお許しになるということでした。でそして死人の中からの復活、死人がよみがえるというその力に預かること、これがパウロにとりまして信仰によって手にすることのできる神様からの恵みであり祝福であるのですけれども、それによって私たちは救われる、信仰によってそのようになる、このように語りました。そしてさらにパウロが申しましたのは、しかしながら世にある限りは私たちはその完全な領域に、完全な域に達することはできない、誰もそれをこの地上においてはもうしっかりと手に入れることはできない、むしろいつも途上にある、途中にしかない。私たちは完全に悟ることもできなければ完全に救いの領域に到達することはできない。ただこの世にありました生きている限りはひたすら前に向かって手を伸ばして、あの100メートル競争をする選手のように全力疾走しながらゴールに駆け込むようなものであると教えました。これが先週まで3章において学んできたところであります。今日はその後の15節から学んでいきたいと思います。だから私たちの中で完全なものは誰でもこのように考えるべきです。完全なものとは誰かということがまず申し上げなければならない点でありますが、ここでは完璧な人間、あるいは完璧に救いの条件を全部獲得しているような人、完全に目標に到達した、つまりゴールインした人の意味ではありません。パウロはそのようになることができないので、我々はひたすら目標にして走っている。もちろん終わりの日、つまり私たちが死んだ時、この地上の生涯を終えた時には天国に必ず入れられるのでありますけれども、それまでは誰も完全なものになることはできないわけです。ですからここで言っております意味は、この完全なものの意味はそういうものではないわけですね。となると一体どういう人が完全な人なのかということですけれども、これはもう推測するしかないと思います。でパウロはこの同じ言葉をコリントの信徒の手紙2章の6節、開いていただきましょうか。コリントの信徒の手紙の第1、2章の6節、定義は301ページです。301ページ、コリントの信徒の手紙の第1、2章の6節、ここで見ていただきましたら、しかし私たちは信仰に成熟した人たちの間では知恵を語りますと書いてある、信仰に成熟した人、これがあのフィリピの信徒の手紙の方では完全なものと訳されているのと同じ言葉なのです。同じくコリントの信徒の手紙の第1の14章の28節、14章の28節、違う ここではありません。他のところでは、ちょっとすみません、20節ですね。14章の20節です。自分の書いた字がなかなか自分の読み取れないほど最近字が乱れておりますね。すみません。20節の方です。ここに、318ページですね。新約聖書の318ページ。コリントの信徒の手紙の14章の20節です。兄弟たち、物の判断については子供となってはいけません。悪事については幼子となり、物の判断については大人になってください。この大人と訳されている言葉が完全なものですね。だから、この新教訳聖書は前後関係から一つの言葉を、別の翻訳をしているわけですけれども、先ほどは成熟した人、ここでは大人、これは完全なものと訳されている言葉です。ですから完全なものというのは、信仰的に救いに到達した、目標に到達した人というのではなくて、むしろ大人、あるいは成熟した人、こういうふうに訳されているように、子供に比べれば大人、未熟さに比べれば成熟している。ですから、あるいろんな段階がありますけれども、その段階の上の人と下の人を比べて、上の人と、これは完全な人という意味ですから、私の推測でありますけれども、フィリピの教会の信仰の下段を指しているのではないかと思います。中にはパウロよりも長いキリスト教信徒としての歴史を持っている人がいたかもわかりません。つまりイエス・キリストの直接の御声を聞いた古いキリストの弟子たちとか、あるいはパウロが伝道する以前にすでにキリスト教徒になっていた古い信者たちを、ここで完全なものと言っているのではないだろうかと思います。そういう人から見れば、自分たちは完全なものである、このように言っていた、こういうような推測をすることができるのかもしれません。あるいはそういう人も含めて信仰の核心を握っている人たち、今でも私の友人のたちの中には救いの確信を強く持っている人がおります。実は私は牧師でありますけども、どうも疑いがあるといえば、聖書をいろいろ読んでいてわからないところがあったり、時々自分の考えていることに疑いを持ったりしておりますので、ですからもうひょっとしたら自分はですね、神様からの救いから漏れてしまうのかもしれないという妄想に駆られることがあります。信仰によって私は救われるという、そういう確信、そういう信仰を持っているんですけども、そういう信仰によりよりとですね、疑いが入り込んでくる、そういう弱さを私自身持っております。ところがですね、私の友人たちの中には、そんなは生ぬるいと、信仰というのは確信だと、で自分は必ず救われるということを確信している人がおりまして、時々羨ましいなと思うことがあります。ここで言っているそういう完全なものとは、そのようなですね、もう疑いからは払拭された、疑いを拭い去られたような信仰の立派な先輩、フィリピ教会の中で、そういう意味では信仰の点ではみんなから尊敬されているような、一目置かれておりますような人たちのことを言っているのではないかと思います。でそういう人にパウロは言うんですね。私たちの中で完全なものは誰でも このように考えるべきである。このようにというのは何かといえば、最初に私が申し上げました点ですね。パウロが言っていたこと、人は儀式によって救われるのではない、あるいは人は良い行いによって救われるのではない、ただ信仰によって救われる。しかし私は生きている限りはこの完全な目標に到達しないで、天にあるあの最高の宝物を何とかしてこの手に獲得しようとして走りまくっている。これはパウロが言ったことですね。そのように考えるわけである。だから彼は信仰の大先輩に向かって、自分よりも先にクリスチャンになった、あるいはキリストの直接の御声を聞いた弟子たちであったかもしれませんけれども、そういう人々に向かってもこのように考えるべきである。考えなさい、考えることを求めると言ってるわけです。考えてみれば生意気な話ですね。まあ、私も年齢を重ねてしまいまして、改革教会の中では現役では私よりも年長者をもうたった一人になりました。ですから、まあ、年配牧師になってしまったんですが、若造の時、20そこそこで私は牧師になったんですが、駆け出しの頃でも就任しました教会には大先輩たちがいっぱいおりました。戦時中の信仰の戦いを戦い抜いた立派なクリスチャンもおりました。あるいは長い教会生活を続けてきた教会の長老さんもおりました。でそういうところに私は赴任したんですけども、そういう時いきなり御言葉を説教しなければなりませんでした。その時にですね、たじろいでしまいまして、語るべきことを語らないということは、これはもう一番いけないことだと思いまして、大胆に生意気にその大先輩に向かって、信者はこれこれあるべきである、なんていうことを叫びましたけど、ちょうどパウロが苦労しているんだと思うんですね。パウロの年齢はちょうどフィリピの信徒の手紙を書きましたところは、時はおそらく40歳か50歳ぐらいだったと思います。まあ当時は年長に属するであったでありましょうけれども、やっぱり信仰の大先輩は教会におったでありましょう。けれども彼はそういう大先輩に向かってこのように考えるべきである。ここにも私よりも信仰歴を持っておられる長老さんたちがおられますけれども、やっぱり言わなければならないんですね。私たちが救われるのは、それは信仰によるのである。一方の行いでもない、あるいは儀式によるのでもない、あるいは生まれ育ちでもない、あるいは努力でもない、ただ神様の義をこの手で獲得することである。それはイエス・キリストの十字架の贖いによることである。またキリストの復活の力に預かることである。これが私たちの救いである。けれどもその救いを完全にこの身につけることはまだできない。天に行くまで、神様の身元に挙げられるその時まで、私たちは途中途上にあるのだけど、あるんだ。このことを大先輩の信者さんたちにもここでもまた申し上げなければなりません。このように考えるべきである、このように理解すべきである。パウロはそのようにここで言っていると理解しているのだと思います。誰でもそれは信仰の長い短いではない、やはりその信仰の確信の度合いではない。疑い深い人もおれば、何年経っても信仰の成長をしない人もいるでありましょうけど、しかし共通点が、それは私たちが救われるのはただイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、しかしなら私たちはただひたすら天に向かって完璧な救いを獲得するために走り続けている。で、しかしあなた方の中に何か別の考えがあるなら、神はそのことをも明らかにしてくださいます。まだここでも説明を加えなければなかなかわからない言葉が出てくると思います。あなた方の中にも何か別の考えがあるなら、 別の考えと言いましても、パウロが今言いましたような人が信仰によって救われる、人間の価値とか生まれ育ちとか努力とか熱心とか、そんなものによって私たちの救いが左右されるのではない。私たちが持って生まれた定めとか運命とか、そんなものじゃない。そうではなくて、私たちが救われるのはひたすら神の義である。そして神の義とはイエス・キリストの十字架の罪の許しを得ることであり、よみがえの力に預かることなんですけども、それについては完璧に目標に達することができないで、この地上にある限りは100メートル競争している選手のように走りまくらなければならない。という教えと別の考えを言っているわけじゃないですね。パウロはそんな考え方に対しては、どういうふうに言っているかといいますと、これはもうガラティアの信徒の手紙を見れば一番よくわかるんですね。開いていただきましょうか。ガラティアの信徒の手紙第一章。一節の八節、一章の八節、342ページ、あるいは九節もいいんですから、八節九節読みましょうか。342ページ、ガラティアの信徒の手紙、一章の八節から九節。しかし、たとえ私自身であれ、天使であれ、私たちがあなた方に告げ知らせたものに反する福音を告げ知らせようとするならば、呪われるがよい。私たちが前にも言っておいたように、今また私は繰り返して言います。あなた方が受けたものに反する福音を告げ知らせる者がいれば、呪われるがよい。この呪われるがよいというのは、地獄に落ちてしまえという厳しい言葉です。お前なんか地獄に送ってしまえという言葉が、この呪われるべきであるという言葉です。つまりパウロにとりましては、彼自身が語った福音と別のことを語れば、それは地獄に落っこちてしまえというほどの厳しい断言、宣言が伴う考え方ですね。ですから、ここで別の考え方というのは、パウロが述べ伝えた福音とは別の考えとは絶対違います。実際パウロはこのフィリピの教会でですね、彼と異なる福音を語る者がいましたけども、そういうものはあの犬どもと語ったということは、この前のですね、3章の2節でお話しした通りです。あのこの辺をうろついている野良犬と同じようにですね、パロの福音と異なった教えを者たちは、たとえ教師と言われていても、それは単なる犬ですね、野良犬のようなものだと。ですから、ここで別の考えがあるならというのは、パウロが教えた福音と別の考え方を持つものではないということは確かです。じゃあ、どんな別の考え方かと言いますと、わかりません。パウロはここで何も言ってないんですね。キリスト教会には、いろんな考え方があるということは事実であります。実際、私たちは聖書を読んでいたって同じことなんですね。パウロの時代にこのコリントの信徒の手紙を読んでおりますと、そういうことが分かってまいります。教会の中でもう突然ですね、燃え上がって訳の分からないことを、異言を語るような、そういう人もおりました。あるいはですね、逆に大変悩んでいる人がおりました。偶像に捧げられた肉を食べてもいいかどうか、そういう肉をですね、食べると私たちの魂が汚れるんじゃないか、でこんなことを考える人たちがいたんですね。確信を持つ人もあれば、思い悩む人もある、いろんなですね、考え方があったというのは、今日の教会でも同じです。特に政治的な問題とか、あるいは経済的な問題になりますと、いろんな考え方があるわけです。私の信念はこうだと、で私はこういう考え方を持っている、 この改革教会はそういう教会でないと皆さん思っておられるかもしれません。牧師が偉くてですね、牧師の言っていることは絶対だと、そんなことはありません。改革教会ほどこの点でですね、牧師に対していろんなことを言える教会はないんだと思いますね。先生、今日の説教は間違っていると思いますというふうに言える教会なんです。なぜならば、私たちにも教会は万人預言者職、別の言葉で申しますと、みんなは自分で自由に聖書を読むことの権利を持っている。ですからみんなが聖書を読んでですね、でそして聖書研究を一生懸命しまして、でそしてたどり着いた結論と牧師が言ったことは衝突したとします。そうするとですね、牧師の方があれば牧師職についているんだから、あっちが正しいなんて言える教会じゃないんですね。牧師の方もですね、自分の考えていることは絶対だというふうに押し付ける教会ではないんです。お互いに聖書を読んでいて、そしてこれこそ神様の御言葉であるという確信に到達したところにいたなければなります。後でこれから繰り返してまた申しますけれども、そういう教会なんです。牧師が言うとそれが絶対的だ。改革教会の外にですね、そういう教会は私はあると思っております。牧師の言っていることに耳を傾けなかったら全部教会を出ていけなんていう恐ろしいことを言う人もおります。でもそういう教会ではないんです。ただし先ほどから言っておりますように、私と異なる福音を語る者あれば呪われよといったパウロのこの教えは、これは絶対ですね。私たちが救われるためにどうあるべきかという点では、これは一歩も退いてはなりません。けれども教会にはいろんな別の考え方があるわけです。実際改革のキリスト教会の歴史というのはそういうものです。例えば私たちはウェストミンスター信仰告白というのをこの教会を持っているんですけども、それは長い教会の歴史の中でみんなが論争を繰り返してきて、ようやくこういうふうに私たちは信じましょうということになったのでありまして、それ以前にですね、いろんな論争があったことは確かなんです。例えば戦争の問題、あるいはローマカトリック教会の信徒との結婚の問題、そういうことはウェストミンスター信仰告白が書かれた時でも論争があったんです。そしてある結論を出しましたけれども、今日私たちの改革教会では戦争の問題とか、あるいは異なった宗教を信じている人との結婚についてはいろいろまた議論をしている最中なんです。最近では改革教会は女性の教職について、女性が牧師になるについて激しい論争をしたところです。そしてようやく一つの結論に達しました。いろんな別の考え方があってもいいということなんです。ただし救いに関してはこれはあれやこれやではないということです。しかし私たちの救いに関わらない、もっと申しますと私たちの救いに絶対的に必要な福音の教えに関しては、これはあれもこれもはありません。これしかないんです。けれどもそれ以外の事柄についてはあれもこれもを認める教会ですから、別の考え方があるならばそれもよし、ただしただもう私ともあなたも同じ考えじゃありませんね、仕方がありませんね、もう妥協しましょうという教会じゃないです。ここに書いてあります。神はそのことをも明らかにしてくださいます。今は異なった意見があるけれども、それはいつかは神様は問題を明らかにしてくださるでしょう。そういうことを信じて私たちは教会に集って、そして牧師から説教を聞き、皆さんは皆さんで聖書を読んで、そして時には牧師先生に聖書の考え方は違いますというふうに文句を言ったりして、しかしながらですね、そういうふうに生きたいろんな論争と見しようかをしながら、しかし神様が明らかにしてくださることを究極には 神様は明らかにしてくださることを祈りつつ願いつつ信じて、みんなで一緒に教会を立て上げているわけです。こんな教会は私はおそらくないんだと思います。こんなことを公に言える教会はないと思うんですね。多くの教会では牧師は一番偉いんだと、牧師の言うことを聞いておれば間違いないなんていうことを平気で言われているんだと思います。でも改革教会は違うんです。一つの真理に向かって神様はいくつかは明らかにしてくださるであろうということを信じて、みんなで聖書を学び研究し、それでお互いにですね、心を尽くして、そこでですね、罵り合ったり殴り合ったりするのもそれおしまいです。むしろ静かに祈りつつ、みんなで集まって聖書を読んで、そしてこうですね、ああですねっていうふうになっていく教会なんです。いずれにせよ、どんなことがあるにせよ、私たちは到達したところに基づいて進むべきだ。聖書を学びながら、神様の言葉を聞きながら、私たちはそれぞれ到達していきます。ある人はずっと前を進んでいくでしょう。ある人は全然父として歩まないということもあるでしょう。しかし、そういういろんな段階はあるんでしょうけども、その到達したところに基づいて、そこまで達して、つまりそれは、パウロが言いました。私はこの地上にある間は、前に手を伸ばして、天にある救いを望みながら、信仰生活を続けていくことです。ですからもう、そういうことをやめた人はもう、前進があります。聖書をもう読もうとしない。教会生活もしようとしない。それでストップします。しかし私たちは、祈りつつ、何とかして前に向かって歩んでいたところに立って、それぞれみんな違うんですね。そこでまで進んでいって進んでいきましょうとパウロが言っております。これは教会にも、そして個人の私たちにも通用する御言葉なんです。パウロは今日このように私たちに教えてくれました。途中でもう挫折してしまえば、それでもう前進することはありません。あるいは後ろに向いてしまっては、あるいは目を閉じてしまっては、私たちはもうダメです。先週申しましたですね、幼稚園の運動会で目を閉じた子どもはもうどこに行ってしまうのか、目標を見失って、そして先生の懐に飛び込んでしまっていくような子どももいますけれども、しかし私はそうであってはいけないですね。目を見開いて、神様の御心が何であるか見極めながら、しかしこの地上では完璧な領域に到達することはできませんけれども、前に向かって目標を目指して進んでいく信仰生活を、あるいは教会生活をしておれば、必ずや私たちが神様がもうおいでとおっしゃった時に、その時に全く清められて、その時は疑いもなく、あるいは信じられないこともなくなって、完璧にイエス・キリストをこの目で見ることができるでありましょう。栄光の見姿のキリストの前で、私たちは永遠に生こうことができるでしょう。お祈りします。天の父なる神様、パウロの記しましたフィリピの信徒の手紙を読み解きました。ここでパウロが語っております事柄は、今日の私たちにも耳を澄まして聞くことのできる事柄でございました。キリスト信徒もそれぞれいろんな考え方があります。そしてわからないこともたくさんあります。しかし天において私たちがイエス・キリストと出会うときには、一切は清められて、私たちは完璧なものにされます。それまでの間、私たちは地上においては信仰生活を営み、教会生活を営み、お互いに学び合い、祈り合い、助け合って生きております。ついに、私はこの地上にありますことは大切な ひとときひとときでございます。どうぞ子供が大人になりますように、また未成熟な人間が成熟した人になるように、私たちも一歩一歩成長をし続けることができ、完全なものとなることができるように導いてください。イエス・キリストの御名を通して祈ります。
アーメン。